第1回目です。今年は十字架と神の国と神の国と神の義堂を求めなさい。そうすれば全てをそれで与えられます。イエス様が約束された御言葉を今年いただいて歩んでいますが、そこから、ですね、本当に神の国と十字架、十字架と神の国、どういう関係なんだろうかってことを学んでいきたいと思っています。ですね、今日はマタイの20章の20節から28節から神の国の秩序という題でお話をさせていただきたいと、学びをしていきたいと思っています。マタイの20章の20節から28節、じゃあ、1節ずつ読んで、いきましょうか。じゃあ萌子さんから1節ずつ。
20節、
はい、20節から28節まで。
その時ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき、何事かをお願いした。
そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。
イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らはできますと答えた。
イエスは彼らに言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになるだろう。しかし私の右左に座らせることは私のすることではなく、私の父によって備えられている人々だけに許されることである。
10人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟たちのことで憤慨した。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
あなた方の間ではそうではあってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕える人となり、
あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならではならない。
人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと思います。
はい、そこまでです。ですね、この箇所からこの箇所だけじゃなくて、今日は本当に最初なので、かなりいろんなことをお話しなきゃいけないなというふうに思っているんですけれども、神の国の秩序ということを話したいと思いました。神様の国は、結論を最初にアメリカ式で最初に申し上げると、神の国の秩序っていうのはしもべとして生きる、本当にそこに生きる人はしもべとして歩んでいくんだってことを、お話ししたいと思っています。そしてですね、この今日のプリントの裏をご覧いただきたいと思うんですが、サーバント・オブ・オールという英語の歌をそこに入れておいたんですが、すいません、これもう準備してやろうと思ってたのにうっかりしてて、これかな、ちゃんとコンピューター開けてこなきゃいけなかったですね。歌おうと思ったんですね。だけど歌おうと思っても多分皆さんご存じない方が多いと思うので、その私もピアノ弾けないので、YouTube で流したいと思います。この歌知ってる人。タタタンタンタンテレレレレテレレレレレレレレレ、私が歌ってもわからないという話があるんですThank you. 別に作り見せなくてもいいんですけど、それとも放送が終わったらみんなで歌いましょう。歌える範囲で歌える。にした歌ですよね。本当に私たちが神の国で、偉大なものとなるのは、大きくなるものは使えるものなんだってこと、イエス様がおっしゃったところですね。神の国でこのヨハネとヤコブ、ゼベダイの子らの母がと書いてありますけれども、これはですね、ヤコブとヨハネのお母さんです。ヤコブとヨハネのお母さんが彼らと一緒にやってきてですね、うちの子たちを、あなたの右とあなたの左に、座らせてください。21節、この私の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。神の国で、イエス様の国で、一人を右に、一人を左に、だからナンバー2とナンバー3の立場をくださいというふうにこの求めたわけですよね。それに対して、それは神様のなさることだから、そしてそこに行くためには杯を飲むんだよ、私の飲もうとしている杯が分かるかというふうにおっしゃるわけですけれども、その後ですね、何が起こるかというと、残りの10人、12弟子の残りの10人の人たちも怒るわけですよ。けしからん、あいつらはもう抜け駆けをして。なんで怒るんですか？悔しいんですよ。本当みんなで一緒にやってきて、みんなでお互い牽制し合いながらやってきたと思うんですけれども、あの二人だけ特別扱いしてもらうなんて、そんな。そこでイエス様は、いや違うんだよって25節から言われるわけですよね。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかし 神の国では違うんだよ、神の国の秩序は違うんだよってことをイエス様はおっしゃった。それが今日の聖書箇所ですね。で、時々っていうか私もそうなんですけど、神の、ね、今の歌で If 何ですか、 If you wanna be great in God's kingdom、 別に神様の国でグレートになんなくたっていいよね、グレートにならなくてもいいから、だからしもべにならないって人もいるかもしれないんですけど、そうじゃないですね、そういうことじゃないです。で、そこら辺のことを誤解も解きながら話を進めていきたいと思います。1番、神の国って何ってことですね。神の国って何ですか。神の国って書いてある神の国って、皆さん例えばさっきの歌で If you wanna be great in God's kingdom って言われたら、神の国ですよね。どんなイメージですか。
天国。
天国。天国ってどんなところですか。ふわふわしてて、
雲の上
でふわふわしてるようなイメージですか。皆さんどうでしょうかね。皆さんの中でこの神の国で偉くね、神の国で If you wanna be great in God's kingdom、 神の国で偉くなりたければって言われたら、なんか死んだ後に行く天国で偉くなるってイメージの人どれくらいいらっしゃいます。そのそれこそふわふわしたふわふわした天国で、あ、一人だけ、あ、二人、はい、そ、結構みんなそうでもないですか。私結構そうなんですよ。この神の国って出てきたら、死んだ後ってね、やっぱ考える傾向があるんですよ、私なんかもね。神の国とか天国って出てきたら、死んだ後の世界みたいな、いや、死んだ後じゃなかったら、世の終わりに天国やってくる、世の終わりに神の国やってくる、それまでは私たちは待ってる、イエス様早く来てください、イエス様早く来てください、待ってるんだ。そして死んだら天国に入れてくださる、世の終わりが来たらイエス様が来てこの神の国を作ってくださる、そういうイメージで私たちは結構考えている場合が多いんですね。で、でも決定的大切なのは、神の国って何か、もう何回も礼拝の中でも話してるので、もう本当に耳がタコができていらっしゃるかもしれません。だけど本当に思うのは、これそれくらい耳にタコができるくらいじゃないと、やっぱ私たちはどうしても、私たちはって私が特にそうかもしれませんけど、とにかく死んだ後の世界の、それこそふわふわの天国の方を考えて、いや、神の国ではこのね、こういう今この世で使える歩みをしてないと天国ではいなくなれないんだよって、そういう意味でイエス様もおっしゃったんじゃないかなって、そう思ってしまいやすい。例えばあなたは生まれ何だっけ、ニコデモって人にイエス様はあなたは新しく生まれなければ神の国見ることはできないとおっしゃった。そこもやっぱりニコデモは本当にイエス様を信じて新しく生まれ変わらなければ死んだ後の天国に行けないとかですね、あなた方幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない、これもあなたが今幼子のように単純に信じないと死んだ後天国行けないよ、そういうイメージで問われてしまいがちだ。で、本当に決定的に大切なのはそうじゃない、本当に神の国で何か、死んだ後に行く天国ではなくて、神の国、神の支配イコール神の愛の支配、神様の愛で満たされていくこと、それは神の支配だから、神の国っていうのは神の支配自体でもあり、神様の愛があふれている場所でもあり、神様の愛があふれている人でもあり、神様の愛があふれている人の集まりでもあるわけですよね。神、これが神の国か、だから神の国ってどこにあるんですか。
今の人々
の中にありますね。それからどこにありますか。
教会
にありますね。それからどこにありますか。
人の心の
中、この中にありますね。そういうの本当にそうなんですよ。私たちの家庭にあります、私たちの教会にあります、私たちの神の愛の支配、私の心の中にあります。本当にそうだと思うんですね。それが大切なんですね。だから死んだ後に行く天国というレベル、いや、それが全然ないわけじゃないですよ。本当に聖書を読んでいて、あ、これ本当に死んだ後の 天国とかイエス様がもう一度来てくださるこの永遠のこの世界とかそういうことを表してるんだなってことも聖書を読んでると出てきますし、 その両方の意味っていうのもあるんですけれども、でも本当に決定的に大切なのは神様の愛の支配、神様がここで本当に私たちを愛によって支配してくださる、私の心を支配してくださる、私の家庭を支配してくださる、私の学校を、私の友達を、私のこの人間関係を支配してくださる、そういうことが本当に神様の国なんだ、神様の愛の支配、聖書に出てくる天国とか神の国っていうことの意味なんだ、そしてそれが永遠に続いていく、死んだ後も続いていく、死を打ち破って向こう側までも続いていく、それが神の国なんだっていうことを本当にしっかりと入れておくことが大切なんですね。聖書の時はいつもいつもこの神の国ってふわふわの天国じゃなくて、本当にいやこれ本当に私たちはね、いろんなテレビだとかいろんなもの、映像とかそういうものによって、まあ、何だろう、天国ってね、そういうところのイメージがあるかもしれない。でもそれは本当に一部でしかない、一部でしかないっていうか本当に大きな一部なんですけれども、一部でしかないわけですね。そして2番目、イエスの宣教の中での神の国、イエス様の宣教ので中で神の国って何だったかって、これはイエス様の宣教の中心だったんですよ。神の国っていうのはイエス様のもうメッセージの中で一番中心的なところにあったんですね。マルコによる福音書の一章を開くとこう書いてありますね。マルコによる福音書の一章15節。次は三ツ矢さんですか。そこですか。はい。じゃあ綾さんですか。はい。綾さん。はい。一章の15節。
時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じ
よう。そうですね、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよう。だから神様の国は近づいた、時は満ちたんだ、神の国は近づいた、これ神様の愛の支配、これは神様が愛によってこの世界を支配される時がもうそこまで来ている、アットハンドって意味、もう本当にあなたが手を伸ばせばそこにあるんだ、神様が愛によってこの世界を支配される時が近づいた、これはイエス様の十字架が近づいたっていうふうに言うこともできるかもしれない。イエス様の十字架によってこの神様の愛が世界を支配する時が近づいた、そういう意味でイエス様はおっしゃったのであります。神の愛の支配は近づ、神の国に近づいやってきたんだ、だから本当にあなた、神様あなたの前に神様の愛がこの差し出されてるんだ、さあ悔い改めてこれを信じなさい、イエス様はそのようにおっしゃったわけですよね。そうやって働きを始めたわけです。そして例えばマタイの13章なんかを見るとですね、マタイの13章なんか見るとこの、例えばこのマタイの13章って何が書いてあるかっていうと、あの例え話が書いてあるんです。たくさんの例え話がここに出てきます。あの4つの種の話から始まって、例えば24節を見ると、天国は良い畑を自分の畑に撒いておいた人のようなものである。31節、天国は一粒のからし種のようなものである。33節、天国はパン種のようなものである。そして、44節、天国は畑に隠している宝のようなものである。45節、また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。47節、また天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。まあ、こういうふうに天国は天国は天国は天国、これも全部神の国はって言い換えている、神の国はって言い換えていいんですね。あの、マタイはユダヤ人向けに聖書を書きましたので、またユダヤ人は神という言葉あんまり使いたがらなかった。そんな中で全然使わなかったじゃないです。神の国って言葉は出てきますよ、マタイにも。でも天国って言葉の方がたくさん出てきます。それは 何を意味しているか、神の国はってこと。神って言葉を使わないで天の国はって。 天国はっていうのは神の国はって意味で、だから言い換えると神様の愛に満たされるってことはどういうことなのか。だから例えばパンダネの話だったら、パンダネがね少し入った時にそれがぐわっと膨らんでくる。何かってこれ死んだ後の天国の話じゃないですよ。これどう見たってパンダネがちょっと入ったらすごいぐわっと広がってくる。イースト菌をねちょっと入れたらね膨らんでくる。それとそれ死んだ後の天国の話じゃないですよ。いやこれは何の話かというと、神様の愛の支配があなたの中に入ってくるときに、それは本当にものすごい勢いで膨らんでいって、そして周りの人にも影響を与えていくんだよと、そのことを表している。この畑に隠してある宝も、神様の愛の支配は畑に隠してある宝のようなもので、それをその神様の愛の支配に満たされる、神様の愛に満たされることを本当に知ったならば、全てを成り出してもそれを手に入れる価値がある。だからこれは全部やっぱり神様の愛の支配のことを言っているわけですよね。まあ本当にこういうふうにイエス様は、あもういろんなところで神様の愛の支配はね、神様の愛はね、神様の私たちを満たしてくださる、その神様のこの支配、神様の王権って訳す人もいますけれども、神様のこの支配はそういうものなんだよってことを、イエス様はその人生を通して語っていかれるんですね。もう一箇所とても面白いところでありますが、ルカの17章、これはですね、まあ実は問題箇所でもあるんですね。ルカの17章の21節、これ好きな方も、この聖書の箇所好きな方もたくさんいらっしゃると思う。17章の21節、ありましたか。次はどなたでしたでしょうか。真由美さん、はい、じゃあ20節から読んでください。
さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです、
はい、このあなた方のただ中にあるのだって、これどういう意味だと思います。私たちね、割合素直に読んでるんですけれども、例えばただ中で、これよく言われる解釈2つね。一つはあなた方の心の中にある、ね、神の国はどこにあるか、あなた方の心の中にあるんだよ。ただこれはですね、間違いじゃないですよ、間違いじゃないですけど、この聖書の箇所に関して言うならば、それは文法的にありえないそうです。だからこれは文法的にありえない、あなた方の心の中にあるというふうには、どう考えても読めない、この箇所については、ね。まあ、もう神様の国が私たちの心の中にあるって、そういうことはありえるんですけれども、この箇所についてはちょっと無理がある。じゃあよく言われるもう一つは何かというと、あなた方って人間関係、あなた方のただ中に、これは文法的にありえる。ただそこで問題になる、あなた方って誰ですか。
中心とした交わり
だと思いますよね。だと私もずっとそう思ってたんですけれども、でもこの20節を見ると、そこにいたのは誰だったかというと、パリサイ人。神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねた。だからパリサイ人に向かって、あなた方のただ中にあるんだ。じゃあこれどういうことなんだろうか。で3つ目の可能性が出てくる。でこの3つ目の可能性は、いや多くの実は学者さんたちは、ほとんどの人たちはこう言ってるんですけれども、これはイエス様ご自身だろうって。だからあなた方のただ中にある、これは神の国はあなた方の、私なんかそれ初めて聞いた時にと思ったんですけれども、 とか思ったんですけれども、確かにこの日本語としてはあなた方のただ中にあるのだって言って自分のことを言うことはないですけれども、でもやっぱり言語をちゃんと見ていくならば、それはそういう読み方ができる、あなた方が今囲んでいる私の中にあるんだって、イエス様ご自身のことを言っていたんだというふうに言われます。これが一番有力な考え方なんですね。今ね、実際イエス様というお方の中に神様の国、神様の愛の支配が一番徹底的に、このだから英語だとアマングと、この前置詞はアマングユー、あなた方の中にいる、このあなた方の中にある私の中にある、私の中に神の国があるんだというふうに、そういうふうにイエス様は語られたんですね。だから本当にイエス様の生涯を通して神様の国、神の愛の支配、これはもう本当にいつもいつもいつもこのテーマだった。放蕩息子の話もそう、放蕩息子の話も神の国ってどういうところなんだろうか、神様の愛の支配ってどういうところなんだろうか、またマタイの19章だったでしょうかね、朝6時に来た人も、9時に来た人も、12時に来た人も、3時に来た人も、5時に来た人も、みんな同じ待遇もらったという、資本主義の世界では絶対通用しないような、だ神の国なんですよ。神様の愛の、この資本主義の話をしてるんじゃなくて、これうまくいかないでしょうってよく言われるので、うまくいかないでしょきっと。でも神様の愛の支配ってこうなんだよ。イエス様はそういうふうに、神様のは本当に私たちがこんだけ頑張りましたね、よくできました、そして、よく頑張ってよくできました、だから報いでありましょうって、そうじゃなくて、私たちは何もしてない、私たちは本当に神様のためにどれまでしただろうが何もしてないじゃないか、だけど神様は本当に私たちに豊かに豊かに与えてくださりたい方なんだよってことで様におっしゃって言いたかった。だから神の、イエス様の生涯を通して、もう神の国ってどういうところだ、神の国ってどういうことだ、もう本当にそこに集中して、何度も何度もイエス様は話をされたんですね。そして、3番目、それに対して弟子たちは神の国ってのをどういうふうに思ってたか。で、神の国って神の支配というふうに言い換えるとですね、もうより問題が明らかになってくると思うんですけれども、神様がこの世界を支配しているとするならば、愛の支配でもいいですよ。神様が愛を持ってこの世界を支配しているとするならば、どうしてこんなことが起こるんだろうって私たちないですか？ね、こんなに私は真面目にやってるのに、こんなに、ちゃんとやってるのに、なんでこんな苦しみがあるんだろう。地震の時も私たち思いました。9/11の時も思ったでしょう。本当に神様がいらっしゃるのはどうしてこんなことがあるんですか。ある方は、いや、私はっきりとおっしゃいましたね、こういうことがある時に分かるでしょ、神様なんていないの。私は言われました。あ、そうですか、すいませんって、私が謝ってもしょうがないんですが、神様いないの分かるでしょって。ユダヤ人の人たちもそう思ってたん。神様どうしてですかって、どうして私たちこんな苦しむんですかって。ユダヤ人の人たちは今その時代はローマの支配下にあったわけでありますが、その前どこに何してたかって、ギリシャの支配下、ちょっとだけマカベア王朝っていうのが独立があったんですけど、でもほとんどずっとギリシャのに支配されたり、ローマに支配されたり、ひどい時にはエルサレムの神殿になんか偶像が持ち込まれたりね、本当にひどい目にあった。自分たちが大切にしているものを踏みにじられるようなことも経験するわけですよ。で、神様がゼノの神様でね、世界を支配してらっしゃる、そして神様がこの愛を持って支配してらっしゃる、だったらなんで私たちこんな目に遭うんだってなるわけですよ。で、それに対するこの彼らの解決っていうのはね、やがて神様は正しい裁きをしてくださるんだ、期待をしてたわけです。今はこう苦しんでるけど、やがて 神様は正しい裁きをしてくださる神様の支配を表してくださる。異邦人の支配から私たちを解放してくださる。それを待ち望んだんです。だからマタイの16章、もう一つの大切な今日の中心箇所でありますが、マタイの16章、マタイの16章の、13節から23節までお読みしましょうか。ですか。
いいですか。
はい。
イエスがピリポ・カエサリアの地方に行かれた時、弟子たちは尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているか。
はい、こちらでしょうか。はい。
彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、ユダという人もあります。また他の人たちはエリアだとか、また預言者の人だとも言っています。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。
シモン・ペテロが答えていった。あなたこそ生ける神の子、キリストです。と17かな。
するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。
そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。
私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。
その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはいけないと弟子たちを戒めた。
この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、ちょうど大司教、宗教学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。
するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。
イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ引き下がれ。私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている
。はい、そうですね。そこまででありますが、ペテロはあなたこそ主キリストですって言うんですよ。あなたこそ生きる神の子キリストです。あなたこそ生きる、そうですね。あなたこそ生きる神の子キリストです。神の子です。そして、救い主ですっていうわけです。キリストですっていうのは救い主ですって意味ですから、あなたこそ救い主です、私たちがずっと待っていた救い主ですというふうに言うわけでありますけれども、まあそうだってイエスも認めるわけですよね。これは神様、それを言わせたのは神様だって。だからここで、弟子たちとイエス様の間にはイエスは救い主だって、まあ、そういうなんていうか共通理解ができるわけですよね。でもそこでイエス様が私はね、実はねって初めてここで自分が苦しみに遭うんだってことを話をするんです。聖書を丁寧に読んでると分かるんですけど、これまではイエスは一言も自分が十字架で苦しむとかですね、殺されるってことを言ってない。でもこのあなたこそ救い主ですって、あなたはイエス様は救い主だって共通理解が弟子たちとイエス様の間にできた時に、実はなってイエス様は十字架の話を始める。だから聖書を読む時に、福音書を読む時にこの出来事をペテロがあなたこそ救い主ですっていうふうに言ったこの出来事がこの十字架に向かって歩みのスタートとして読まれるですね。だからレントの最初の時にここを読むことも絶対正しいんだろうなと思うんですけど、苦しむんだよって、私は十字架にかかるんだよ、でも 弟子たちはそれが受け入れられなかった。あなたは救い主でしょ、あなたは救い主なんだから、もうさっきイエス様から褒められて、いや本当にそれは本当にね、神様がそのことを教えてくれたんだよって、あなたはペテロだよって、私はこの岩の上にあなた私の教会を建てるよ、ね、この信仰の上に私の教会を建てるよって言われるんですよ。もうペテロね、すごい嬉しかったと思いますよ。でもその嬉しい勢いがあっただろうなと思うんですけれども、褒められた勢いもあったと思うんですけれども、この、ね、3日目じゃなくて、これから苦しむんだ、殺されるんだ、そして3日目によみがえるんだ、その話をした時にペテロはそれを受け入れられなかった。とんでもない、まあおそらくリーダーとしてイエス様、これからリーダーとして立ち上がってもらわなきゃいけないんだって、これからあなたが頼りなんだ、あなたは私たちのホープなんだ、まあおそらくペテロはイエス様に年上だったと言われますから、ちょっとね若いリーダーを励ますような思いもあったかもしれませんね。いやもう本当に君は期待してるんだからね、そういう感じで言ったのかもしれない。とにかく、ペテロはイエス様にとんでもない、そんなことがあってはならない、そういうわけでありますが、それに対してイエス様なんて言ったかって、またこれもショッキングですよね。サタンを引き裂かれ。でイエス様はあんまり話を広げるのもなんですが、イエス様は誘惑にあった、悪魔の誘惑にあった時に、あなたは神の子ならこれしてみなさい、あなたが神の子ならこれをしてみなさい、だからイエス様にとってのサタンの誘惑の一つのポイントは、お前神の子だろって、お前救い主だろ、だったらこれやれよ、だったらこうしろよって、これサタンがもうイエス様に何度も何度も攻撃を仕掛けてたわけですよ。だからイエス様はこのペテロの言葉の中にサタンの存在を見た。あなた救い主なんだから、神の子なんだから、救い主なんだから、そんなことあってはならないでしょうって、リーダーとして立ち上がってローマ帝国を打ち破って王となることを期待してたわけです。それに対してイエス様は自分を与えて、自分が殺されて、それによって救いの道が開かれていくということをイエス様はこの準備してらっしゃった。自分を与えることによって、その神様の愛の支配を打ち立てることを準備していらっしゃったのでありました。だからもう本当に、まあ、ある意味やっぱこの世の常識とこの人々の期待とイエス様の考えは違ったんだ、全然違ったんだ。私たちもね、神様のこの国、神様の国に歩む者として、この地上において神様の国に歩む者として、この常識と違う生き方へと招かれている。いやそれはもうね、やっぱりね、権力持って力持ってやったらいいんじゃないって思う私たち。でもイエス様の方法は違うんだって。そして最後の、イエスが示す神の国での生き方、それはマタイの16章、この続くところですが、24節から続けて読んでいっていただきたいと思いますが、どなたからでしょう。同じマタイの16章の24節から。はい。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追うて私に従ってきなさい。
25節。
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。
人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には 実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろう。
はい、そうですね。でイエス様がおっしゃったのは、自分は誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、自分を捨てなさい、で自分の十字架を追ってイエス様に従いなさい。この自分の十字架を追うという言葉は、死刑判決を受けた者として歩むって意味だそうでありますが、本当にもうこの世に対して死んだ者として、もうこの世の秩序に死んだ者として、私たちはこの地上で歩むように招かれている。自分の名誉であるとか、自分の権力であるとか、自分の利得とか、そういうものを本当に全てこの投げ出して、神様の導きの中に私たちは歩んでいくように招かれている。でそれは頑張って自分を捨てなさいよってことではなくて、本当にイエス様の十字架に感謝してね、イエス様の与えてくださった恵みに感謝して、まあ、だから神の国の秩序の一番土台にあるのはイエス様ご自身の十字架なわけですね。やっぱりね、十字架と神の国という話でテーマで今回学んでいきますが、やっぱりこのいつもいつもイエス様のご自身の十字架があるから、私たちは自分を捨てることができる。イエス様が十字架で全てを与えてくださったから、私たちはこの自分の十字架を追ってイエス様に従っていくことができる、そういう生き方へと招かれているのであります。だから無理して頑張ってというよりは、感謝してそのような歩みをするところへと神様は招いてくださっています。そして最後に、そのしもべとして生きる、今日の最初に読んだ聖書箇所でありますが、先ほど最初に申し上げたように、死んだ後天国でたくさん褒めてもらうために、この世でしもべになるのではないんです。この世で神様の国に生きる者、この神の国の秩序っていうのがまさにそうなんだって、あなた方は使えるところに招かれてるんだ、使えるものとして生かされてるんだ、使える、この神の国に生きる人は、だからこのね、誤解されやすいかもしれませんね、あなた方の偉くなりたいと思うものはってね、イエス様言った、まあ、実際これは弟子たちに向かって言われた言葉だと思うんですけれども、偉くなりたい、じゃあ偉くなりたくない人はどうするの、確かに問題出てきてしまうんですが、いやそれは本当に天国の話じゃない、この地上において、この地上においてイエス様のしもべと、イエス様の弟子として歩もうと思うならばってことですね。このしもべとして歩む、しもべとして歩まなきゃいけない、この生きるものはこの世でしもべとして、今回話すチャンスがないと思うので、今日お話ししますけれども、イエス様は最後の晩餐の時に弟子たちの足を一つ一つ洗っていかれました。私たちも教会で歩んでいく中で、しもべになるというのが、っていうのかな、まさにこの英雄みたいになるようなね、あの人はしもべとして素晴らしいとか、本当にしもべだねみたいな、なんかやっぱりどっかで褒められるためにしもべになってるっていうところがあるのかもしれない。でもイエス様が弟子たちの足を洗った時に、あれはやっぱ本当に奴隷のすることだったんですよね。で弟子たちの足を一つ一つ洗っていかれたわけですよ。で、まあペテロなんかはね、私の足洗わないでくださいまで言って、まあやっぱ彼のプライドだったと思うんですけれども、あなたが私の足を洗うんですかって、あなたは私の足を洗わないでくださいってまで言うわけじゃないですか。でもイエス様は、ね、一つ一つその足を洗っていく。そのイエス様が足を洗った姿こそが、私たちのこのしもべとしての歩みの見本です。誰も注目してくれるわけではない、誰もあなたはしもべとして立派だったねって褒めてくれるわけじゃない、誰も、ありがとうって言ってくれるわけじゃない、いや本当に私たちが歩んでいく中で、やっぱ クリスチャンとしての立派な生き方みたいなところで、なんていうのかな、自分で成長したなと思ったり、しもべになれたなとか、あ、自分も謙虚になれたなとか、そう思うとかあるかもしれないけど、それもやっぱりもう一つの、私たちの弱さかなってことを思いますね。神様の前に本当に自分を無にして、誰も注目してなくてもいい、誰も私を見てなくてもいい、気がつかなくてもいい、本当に使えるものとならせていただくことができればどんなに素晴らしいかと思います。どっかで話したとは思うんですけれども、私の尊敬する一人の先生がアメリカでね、勉強してる時に、キャンプ場の勉強をしてる時、キャンプ場のなんかマスターでしょうかね、やっぱりね、マスターコースかなんかでしょうかね、キャンプ場で勉強してる時、キャンプの勉強をしてる時にボランティアをした、ボランティアじゃなくて仕事かな、で日本ではまあやっぱりある意味先生先生って言ってもらう立場にいたわけですけれども、その先生がですね、そのキャンプ場にでアルバイトをしている時は、本当に誰も見てないって、で中高生たちが自分がきれいにしたそのシャワールームをね、中高生がドコドコドコと入ってきて、あんなにきれいにしたのにって、もう本当にドロドロにしても出てくて、そりゃそうですよね、シャワールームなんだから。でもね、それがすっごい、俺何してるんだろうと思ったって、何してんだろうな俺って、でだけどその時に先生がね、いや、私があなたにこれを頼んだんだよっていうふうに神様が語ってくださったんだってことをおっしゃっていたんですね。で本当に誰も気がつかなくていい、誰にも認められても大丈夫、本当にそこに私たちは招かれてるって、アメリカの大きな教会の立派な指導者たちの中には、いやもうね、教会の人をたくさん褒めましょう、もうみんなの前で褒めましょう、みんなの前で拍手しましょう、こんな素晴らしい奉仕をしてくださいまして拍手しましょうっていうふうに書いている本を読みましたけれども、でもイエス様のこの神の国の秩序は、もしかしたらそういう時にも誰にも注目されないかもしれない、もう他の人が褒められている時に私だけ忘れられているかもしれない、そこに神様は私たちを招いていらっしゃるんだ、そこに私たちが生きるようにと私たちを招いていらっしゃるんだ、それが神様の国の秩序なんだ、そのことを、味わっていきたいと思うし、知っていただきたいなというふうに思います。まあね、私たちの自然のそのモチベーションとか考えたら、それはやっぱり認めた方がいいって、それが普通かもしれない、でも神の国の秩序は他のモチベーションがあるって、神の国で生きるときには、イエス様が私のために本当に十字架でどこまでも行ってくださったという、そのイエス様の十字架というモチベーションがある、28節にこの20章の28節の言葉でありますが、それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。イエス様ご自身が本当にどこまでもへりくだってくださって、弟子たちの足を一つ一つ洗って、そして十字架の上で私たちのこの罪を全部洗ってくださった、だから私たちもその神の国に生きるものとして使えるものとならせていただきたいと思います。一言お祈りをします。愛する天のお父様、 今日は神の国の秩序ということを話しました。イエス様が神の国ということをどれほど大胆に、どれほどこの人生の中心として語っていらっしゃったのか、そして人々の期待や人々の常識の神の国と、イエス様が私たちに与えてくださっているこのように生きなさいと招いていらっしゃる神の国の秩序がどれほど違うものかということも神様聖書から学びました。本当にどうか私たちがこの最後までしもべとなってくださったイエス様のこの神の国に仕えていくものとならせてくださいますように、この秩序の中に歩んでいくものとならせてくださいますようにお願いいたします。神様、誰も気がつかない、誰も見ていないことにこそ忠実に仕えていくことができるものとならせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。集われたお一人お一人に神様の祝福がありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、あと10分ほど時間あります。